はい、よろしいでしょうか。それではお読みさせていただきます。ピトロの手紙第1、4章の7節8節です。万物の終わりが近づきました。ですから祈るために心を整え身を慎みなさい。何よりもまず互い熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです、と。以上でございます。このところからですね、御言葉を語りさせていただきたいと思いますが、なんで急にペテロの手紙第一なんだろうと思われる方がいらっしゃるかもしれないんですけれども、ある方からですね、2025年度目標から語っていただけませんかっていう話になって、2025年度目標はとても大事なんですということでですね、各界のリーダーとか、あと役員が集まっていろいろ話をしてですね、目標を決めるんですと。この2025年度目標というのはとても大事なんですという話をされて、あ、そうでしたかということでですね、では、2025年度目標から次の日曜日には語らせていただきますということでですね、その方にお答えして、で今回祈りつつ、準備をさせていただいた次第でございまして、9節以降までちょっと行きませんでしたので、7節8節でちょっと止まってしまって、やはり全体からですね、学ばないといけないと思って準備をしたんですが、7節8節で止まってしまったので、9節10節11節は、来月月始め6月のですね、月始めに語らせていただきたいと思いますし、私自身が思ったことは、そういうことであれば毎月毎月2025年の目標にちなんだ御言葉をですね、語らせていただいて、月の初めにもう一度その目標をですね、皆さんで思い出していきたいと、そのように思っている次第でございます。はい、ということでこのところでございますが、まず7節から11節のところは、当然でありますけれども、1節から6節のことを受けて書かれているわけでございます。つまり3節にあるような救いを受ける前の過去の自分ではなくて、また異邦人がしたいと思っていることを行っていたのはそういう自分ではない。2節で言われている神の御心に生きるとはどういうことなのかということを、実際に具体的に、ここのところで書こうとしているわけです。そして7節の冒頭には、万物の終わりが近づきました、そのように書かれてありますけれども、イエス様もマルコの福音書1章15節で、マルコの福音書1章15節におきまして、時が満ち神の国が近づいたと、そのように言われました。神の御子であるイエス様が人となってこの地上に来られ、人類の罪の完全な贖いをなされ、そして救いを、罪からの救いを完成され、そしてイエス・キリストを信じる全ての者が罪と死から解放されるという、その御業がなされたわけです。そこに世に対するある意味神の支配がなされ、そして神の支配がそこから始まった、神の国がそこから始まり、神の国の宣教がそこから開始されていったということです。しかし神の義と清さと憐れみと愛によるその完全な神の支配がまだなされているわけではございません。世にあっては罪であったり悪であったりサタンの支配があるわけでございまして、そういうところである意味神の国が近づいたとかですね、万物の終わりが近づいたと、そのように言っている、ある意味段階なんだということですけれども、しかし世は、時代はですね、世の終わりに向かってまっすぐに進んでおります。世の終わりを目指して、万物の終わりを目指して、神の国の完成を目指して、時代は、世はまっすぐに進んでいるということです。仏教が語っているような輪廻転生のような教えは聖書にはありません。 時代はまっすぐに直線的にですね、世の終わり、万物の終わり、神の国の完成に向かって進んでいるんだということです。そしてそれはいつかは分かりません。しかしイエス・キリストの再臨の時に世の終わり、万物の終わりが来るということであって、そして主の現れを待ち望んでいる私たちにとってはまさにそれが救いの完成の時だということでございます。そしてそれは4節5節にありますように、すべてが神の御前において明らかにされ、生きているものも死んだものもすべてのものが主の御前に集められて裁かれる時でございます。レジュメの丸1をご覧いただきたいと思いますが、ヨハネの黙示録20章12節13節にこう書かれてあります。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。数々の書物が開かれた。書物がもう一つ開かれたが、それは命の書であった。死んだ者たちはこれらの書物に書かれていることに従い、自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出した。死と黄泉もその中にいる死者を出した。彼らはそれぞれ自分の行いに応じて裁かれた。少し飛びまして、命の書に記されていないものは皆火の池に投げ込まれた。そのように書かれてあります。ここでペトロ自身が万物の終わりが近づきましたという時に、明らかにキリストの再臨を通しての世の終わり、万物の終わり、まさに生きているものと死んだものが裁かれ、命の書に名の記されていないものは火の池に投げ込まれたということが必ず起こるということですが、しかし今度はレジュメの丸2をご覧いただきたいと思いますけれども、ルカの福音書10章20節には、ルカの福音書10章20節には、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいとあり、丸3のところにはヨハネの黙示録21章27節ですが、子羊の命の書に記されている者たちとありますように、イエス・キリストを救い主として信じ、罪からの完全な救いをいただき、そして罪の贖いがなされている私たちは、信仰による希望を持って万物の終わりを待ち望んでいるということであります。その時に私たちは、ああやれやれよかった、もう自分は御国に行けるんだ、新しい天と新しい地に入ることができるんだ、自分命の書に流し入れされてるんだ、やれやれよかったで終わってはならないということです。私たちの信仰はそのように御国に行くための単なる保険ではない。むしろ私たちがそのようなものとして、そのような希望を持って歩むものとして、また万物の終わりを待ち望むものとして、どう生きなければならないのかということが問われていると。特に異邦人たちがしたいと思っているような生き方ではない、救われる以前と変わらないような生活をするのではなくて、キリストから遠く離れ、この世にあって望みもなく神もないものであったような、そういう生活をいつまでも続けるのではなくて、また言ってみれば世の中の人のように、今の世が全てであって、そして今を生きることしか考えられないような生活を送るのではなくて、二節にありますように、ペテロの手紙第一4章の2節にありますように、それはあなた方が地上で残された時はもはや人間の欲望にではなく神の御心に生きるようになるためですとありますように、私たちは世の終わりが近づいている、万物の終わりが近づいていることを覚えて、信仰によってますます神の御心に生きるように努めなければならないということであります。 そしてそれがピテロにとっては祈りだったということですね。ですから4章の7節の後半のところですが、ですから祈りのために心を整え身を慎みなさいとそのように言われております。心を整えるとは、健全な心を持ち状況を慎重に正しく考慮し評価すること、そのように定義されております。また身を慎むというのは、霊的に油断なく警戒をまた緩めることなく罪に誘う心の怠慢怠惰に迷い込むことがないように、そのようにも定義することができます。そう考えた時に私たちは、毎日祈っていらっしゃることでしょう。そして自分の祈りをもう一度振り返った時に、私たちはどういう祈りをしているんだろうかということです。なんとなく、お祈りをしているということはないだろうかということで、ここでペテロが言っていることは、やはり祈りということをもう一度考えなければならない。適切に私たちが祈り、また効果的に祈りをするために、やはり私たちが祈りということをもう一度考えなければならないということで、特に万物の終わりが近づいたということを常に意識しながら、私たちは祈っていかなければならない。ある意味万物の終わりが近づいているんだというその緊張感の中で、やはり私たちは祈っていかなければならないんだろうということです。例えば一日の始まりの時に私たち祈ります。その時に、神様どうか今日も一日スタートいたします、どうか今日の一日もお守りくださいと祈ることも幸いです。しかしそういう中で、やはり私たちが心を整え身を慎みながら祈るということは、やはり今日も万物の終わりの時が来ても本当に自分は大丈夫なんだろうか、主の御前に申し開きをしなければならない、今この時主の御前に立つことになったとしても自分は本当に主の御前に感謝とまた喜びを持って、また主の御前に立てるその確信を持って、本当に神様あなたが私を救ってくださって心から感謝です、このようにして確信を持って感謝を持ってあなたの御前に立てることを心から感謝であなたの皆を褒めたたえますと言って、本当に私たちは今この瞬間も主の御前に立てるものなんだろうか、そういう私に今日も一日させてください、そのような私にとっての一日をしてください、私たちの行動の行動を、私の言葉を主がどうかお守りください。決して罪を犯すことがないように、罪に誘われることがないように、そういうことで罪を犯すことがないお守りください。私たちはそういう祈りになっていく必要があるんだろうということです。そして先ほども申しましたが、万物の祈りが近づいているというその緊張感の中で私たちが祈るということは、いつ世の終わりが来ても大丈夫だというその緊張感を持って祈るということであり、その緊張感こそがまさに祈りのために心を整え身を慎むことにつながるんだろうということです。また主の御心を今日も一日行うことができるように、 そこに生きることができるように、主の栄光を表す生き方ができるように、この私を通して神様の栄光が今日も現れるように、そういう祈りも必要なんでしょう。そのためには何が必要か、御心を知るということですね。御言葉を通して常に御心を知り続けるということが必要になってくるでしょう。そして祈ることによって私たちは身を慎みなさい、その言葉にもありますように霊的に油断なく経過を緩めず罪に誘う様々なものから守られなければなりません。レジュメの4番のところにありますけれども、ルカの福音書14章38節、ルカ14章38節でイエス様は誘惑に陥らないように目を覚ましていなさいと言われました。まさに誘惑に陥らないようにするということは、すなわち心を整えるということ、身を慎むということですけれども、そのためにも祈りが必要だということです。そして8節ですけれども、何よりもまずと、そのように書き出しがございまして、互いに熱心に愛し合いなさいと続いておりまして、やはりクリスチャン行動におきまして愛がいかに大切か、愛は非常にこう大切なんだということをここで強調しようとしているということです。そしてここでパウロは互いに熱心に愛し合いなさいと言います。同じペテロの手紙第1の1章22節でも、1章22節で互いに心から扱いし合いなさいとそのように言っております。この熱心にという言葉と熱くというこの言葉は、同じ言葉なんですけれども、繰り返し用いることによって、このことを強調しようとしたんでしょう。そしてこの言葉のもともとの意味は、強くまた深く感じられた熱烈でさえある情緒また願望、そういうものを表すんだと定義されております。つまりそのような愛を持って互いに愛し合いなさい、互いに心から熱く愛し合いなさいとそのように言われているわけです。その理由のまず一つが、それが神の御心なんだということ、そしてそのような愛に生きることこそが神の御心に生きることになるからであります。それと同時に、レジュメの5のところをご覧いただきたいと思いますが、ヨハネの手紙第1、3章16節、ヨハネの手紙第1、3章16節に、キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきですと、そのように書かれてあります。まず、キリストご自身が私たちのために命を捨ててくださった。それは愛のゆえだということです。つまり、キリストご自身が命を捨てるほどに熱心に私たちを愛してくださったということです。まさに強く深く感じられた熱烈でさえある、そういう愛を持って、そういう愛の感情を持って、愛に動かされるようにイエス様はご自分の命を十字架で私たちのために捨ててくださった、そのイエス様の十字架を通して私たちは愛が分かったんです。熱く愛するということはどういうことなのか、熱心に愛するということはどういうことなのか分かったんです。ですからヨハネはその後に、私たちも兄弟のために命を捨てるべきだ、そのほどに私たちは熱心に愛し合うべきだ、熱烈に心から 愛し合うべきだということを聖書は私たちに教えています。そしてレジュメの6番で、キリストご自身がヨハネの福音書15章13節、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていませんとおっしゃいましたが、その最も大きな愛を現実にはっきりと分かる形で、キリストは十字架の上で示してくださいました。愛とは何かということを私たちははっきりと知っているものとして、互いに熱心に愛し合う、互いに心から熱く愛し合いなさいと言われているんだということです。そして愛というものは、少なくとも聖書で語られている愛は理屈ではない、単なる教えではない、こうしなさい、愛し合いなさい、ただそういうふうに教えられているだけではない、もっとリアルな形で日々の人間関係の中で、日々の生活の中で、愛は多くの罪を負うからですと言われている、そのことを実践することによって、私たちは愛し合うということを行うべきだと言われているわけです。そしてこのところで聖書が語っていることは、罪を負う、多くの罪を負うということによって私たちの愛は現れる。罪を負うことを通して、多くの罪を負うことによって、互いに私たちが熱心に愛し合うということを、熱く愛し合うということを私たちは実践できるんだということを教えているわけです。罪を負うということはどういうことかと申しますと、それは罪をなかったことにするのではない。まあいいですいいですって言って多めに見ることが罪を負うことではない。罪を負うということは罪を許すということです。実際に神様の愛は私たちの罪を負う、神様の愛は私たちの罪を許すところに現れました。ですから私たちの愛も、その罪を負うことによって罪の許しの中に現れるんだということです。人の罪を責め立てるのではない、怒りに任せて人を罪によって追い詰めるのではない、また罪を冷酷に湧くのではなくて、私たちが罪を許すことによって私たちは愛を表していくべきだということです。それをリアルな形で、はっきり分かる形で、そして現実の生活の中でそれを表すということです。よくですね、根に持つ方がいらっしゃるんですね。なんて言うんでしょうね、昔のことを持ち出す人が結構言いますよね。なんか昔あんなこと言いましたよねとか、あんなこと私されてすごく嫌だったんですとかいう方がいらっしゃって、本当に私ものすごく困るんですよね。それ今言われてもなっていうか、もっと早く言ってくださいよっていう話でですね、それ今言うかみたいなところがちょっとあったりするわけなんですけれども、本当に覚えてる方っていらっしゃるんだなって、まあ、私も思わされたりするわけですけれども、許してないということですよね、それはね。ですから本当にやはり許すということが大事なんでしょうし、やはり許すということは完全に忘れるということですよね。それがやはり許すということなんだろうと思いましてですね、やはり愛は 許すことなんだということですね。まあ、改めて思わされます。そして、レジュメの7番のところに箴言の10章12節の御言葉を書かせていただきました。箴言10章12節ですが、憎しみ争いを引き起こし愛はすべての背きを覆うと、そのようにありますけれども、愛のないところ、すなわち許しがないところには必ず争いが起こります。いざこざが起こる、問題がどんどんどんどん大きくなっていくわけです。そして争いが起こると、いざこざが起こると、問題がどんどんどんどん大きくなっていくと、何が起こるかと申しますと、愛が冷えるんです。必ず愛が冷える。そしてレジュメの8番ですが、マタイの福音書24章12節で、マタイの福音書24章12節に、不法がはびこるので多くの人の愛が冷えます。まあ、これはイエス様が世の終わりの時の印について語っているところでありますけれども、世の終わりにあたってイエス様は、不法がはびこるので多くの人の愛が冷える、そのように言われました。万物の終わりが近づいた、世の終わりが近づく、そういうことの中でイエス様がおっしゃっていらっしゃるように、不法がはびこるのでますます愛が冷えていく、多くの人の愛が冷えると言われている、そういう中にあってこそ、そういう時だからこそ、私たちはますます互いに熱心に愛し合いなさい、互いに心から熱く愛し合いなさいと言われていることを実践していきたいということです。そしてそのような交わりを私たちが保つ中で、2025年の目標にありますように、共に礼拝に生きるということを、そういう中での私たちは礼拝を経験に清く保ちながら、私たちは互いに熱く愛し合うこと、熱烈に互いに愛し合うことを、この交わりの中で実践してまいりたいと思わされます。お祈りをいたしましょう。天のお父様、御言葉を心から感謝をいたします。万物の終わりが近づきましたと言われている中で、ですから祈りのために心を整え身を慎みなさいとございますけれども、私たちの祈りをもう一度顧みることができるように、私たちの祈りがご自身によって変えられていくことができるように、神様どうか顧みと助けを与えください。個人の祈りにおきましても、また行動の祈りにおきましても、互いの祈りにおきましても、どうぞ神様、私たちの祈りがまさに御心にかなった祈り、万物の終わりを意識しながら、本当に神様、私たちがどうぞ熱心にさらに祈ることができるように助けてください。それとともに、私たちの交わりが互いに熱心に愛し合いなさいと言われている、そのような交わり、特に愛は多くの罪を覆うとありますように、罪を覆うような交わりを本当に私たちが続ける中にあって、神様どうか私たちがどうぞ経験に、またご自身の御前に恐れと感謝を持って、どうぞ礼拝を行うことができるように、神様がどうか豊かな顧みと助けをお与えくださいますようにお願いいたします。語りましたものは小さな取るに足らないものでありました。足らざるとこぎない命の御言葉としてくださいますように、お委ねし、また心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。